ちょっとここから、あれですかね、今シーズンの、まあ、推しクラブの通信簿的なところをやっていこうかなというところで。まあ、プレミア勢は話のつながりが、あると思うから、先単体でちょっとリーガー、バルサみたいなところで言うと。まあ、渋いね、今シーズンね。渋いというか、なんだろうな、明るい材料というか、なんかどこに向かってるかっていうのがいまいち見えてこないっていうのが一番の問題かな。
ああ、なるほどね。
もちろん、若手が台頭したみたいな、結果的にね。そういうヤマルとか、フェルミンとか、そういう選手が出てきたっていうのは、プラスの材料だけど、けどやっぱなんか、クラブとしての、ビジョンが、まあ、特に見えない今シーズンっていう感じで、まあ、それはなんか、シャビとともに、だけど、そのなんか、先が見えない感じ。まあ、ちょっととある人は言ってたんだけど、そもそもバルサってそんなにこう、タイトルを絶対に毎年争わなきゃいけないクラブなのかみたいな、勝利至上主義みたいな感じのクラブだっけみたいな、なんか本質的な問いかけをしている人がいたんだけど、まあ、まさにそうで、別にこう、若手が育つためのシーズンっていうのがあってもいいと思うんだよね。だから、まあそれこそ、ちょっと結果は出ない。若さゆえの、なんだろう、未熟さもあるけど、まあなんか楽しい部分もあるとか、なんかいいサッカーして、するけど、ちょっと結果につながらなかったみたいな、別にそういうのはあってもいいと思うし、なんかワクワクする材料が少なからずあって、なんか未来に向かって、なんか面白くなりそうだなっていう感じがあれば、まあ、バルサっていうクラブは、まあいいんじゃないかなっていう、多少ね、結果が出ない時があっても、普通にまあ、ファンはその辺の許容、は、まあ、本来はあったはずだなって思うんだけど、ちょっと最近はやっぱり結果になりすぎてて、それが面白みを欠いてるし、普通のクラブになっちゃったなっていう感じ。
確かに、傍から見てると、やっぱりなんか、バルセロナって非常にこう、下部組織を大切にしてきて、やっぱ強かった時代って、下部組織の選手、まあ今で言うと、ペドリとか、ガビとか、まあその辺が中心になってると思うけど、強かった時代のバルサも、まあ、今監督やってるシャビとか、イニエスタとか、ブスケツとか、まあ、もちろんメッシとか、やっぱそういった自分のクラブが育ててきた選手が中心となって強いっていうのが、なんとなくこうバルセロナのイメージ。だったから、やっぱそれに比べると、まあ、本当にここ数シーズンまた、ね、さっきも言ってたけど、若手が、いい選手がどんどん出てきてるけど、タイトル争いをこうできてるチームかって言われると、前ほどではなくなってきたなって感じはするかな。
そうね。で、若手に対してもあんまりこう、昔ほど長い目で見なくなっちゃってるから、もう本当になんか、その若手、もう二十歳前後の人に、命を委ねちゃう感が、ちょっと怖いよね。それによって、ね、無理をして怪我をするみたいなパターンがやっぱりアンスファティとかガビとか出ちゃってるし、まあ、ペドリもそうだけど、選手たちも楽しいのかなっていうのはちょっと思っちゃうね。
シャビ監督はどうなの？
シャビはね、やっぱり、なんだろう、原理原則を見ててあんま感じられないなっていう試合の中で。結局、自由と規律のバランスだと思うんだけど、チーム構成って。なんか明確な、こういう時はこうしましょうみたいなところも、あんま見えてこないし、選手たちがやっぱりこう、個のクオリティでなんとか解決するみたいな感じが、どうしても見えちゃう。まあ、それこそ今シーズン入ってきたギュンターンとかは 相当やっぱり自分で考えていろんなことを解決してるし、でまあなんかフレンキーがね、独力でいろいろ解決したりとか、まあ、最近またレバンドフスキーも決定力戻ってきた感じがあるから、なんかそういうところでなんとかしてるっていう感じだよね、見え方としては。だってあのメンバーがチームとして機能したら相当なレベルだと思うし。
いや、そうだと思うよ。
だってね、フレンキー、ギュンドアン、ペドリって3人の中盤、普通にメンツだけ見たら欧州最高峰だし。
そうだね。
そう。でもあの3人が出てても、なんか圧倒的にゲームを支配してるかってそうじゃないし。それはやっぱり、選手たちっていうよりは、なんかそこを作る側、外からね、まあ、スタッフによる問題になるのかなっていう気はやっぱしちゃうね、どうしても。
なんか個人的にクラブの OP が監督やるってなんかすごい難しいなって思ってて、やっぱりクラブの OB だから、まあ、ちょっと難しい時でも任せられるっていうのがあるのかもしれないけど、この OB だからゆえの、この甘さがこう出ちゃうというか、こううまくいかなかった時も、いや、クラブのレジェンドだからそう簡単に切れないよって、やっぱどうしても感情がこう先走っちゃって出ちゃうから、すごい難しいなって結構思うんだよね。だそのいい例が俺結構ランパーだと思ってて。だからあんまり変にクラブの OB、それこそレジェンドが、あんまりクラブの監督やんない方がいいんじゃないかなって個人的に思ってんだよね。
確かにす。俺らがサッカー見始めてからのレジェンドで監督やって、いいか、で監督やって成功した人って、いる？いなくない？ないよね。
いやね、本当にね、それね、どっかのタイミングで番組としてやりたいなと思ってて、なんか最近めっちゃ考えてたんだけど、いないよね。
ユナイテッドも一回さ、あれなんか、あれ、ギグスだ、ギグスとか。
ギグスとか、キャリックも監督代行やったりとか、
そうね。
で、まあ、スールシャールとかやったけど、まあ、うまくいかなかったし。
難しいんだろ
うね。
まあ、やっぱ
あと、俺
別
個人的に
の、
なんか旅でどうしても、まあ、なんか現役時代からもなんかあったけど、なんか負けた時のなんかインタビューの 立ち回りっていうか、その言い訳じゃないけど、俺が好きの時はなんかさ、まだなんか選手だから、監督でああいう発言っていうのがなんか、どうなんだろうって思っちゃうけど。
いや、マジで、負け惜しみ結構ひどいよね。
結構ひどいと思うけど、それはタッチ的にどうなの？
先頭に立つ人が、そんだけいろんなものの言い訳をしちゃうと、選手たちも、なんか、 ついていくには心もとないなっていうのが一番感じちゃうところだよね。から、本来であれば、やっぱなんだろうな、メディアを使うのであれば批判から守ってあげたりとか、前向きな発言、簡単に言えば、が欲しいけど、まあ、審判がどうとか、ピッチがどうとか、ね、水乾いてるとかさ、まあこれは現役の時から言ってたけど、まあね、そういう、ちょっと引けた腰を監督が見せちゃうと、選手にも影響しちゃうよねっていう話。まあ対比じゃないけどさ、やっぱアンチロッティとかうまいんだよね、その辺。
いや、上手。
本当にうまいわ。なんか軽く、なんだろう、かわすとこはかわすし、で、まあ選手を批判することはほぼないし、まああとそうだね、それこそ、やっぱ自分の責任だって言えるところがやっぱアンチロッティはあって、まあそれこそ一回シャビ・バレサがマドリーを4-0で叩いたことがあるんだけど、しかもアウェーで。その試合に関しては、まあ確かにアンチロッティが謎采配をした部分があって、それをなんか結構メディアから追及される場面があったんだけど、そこはもうなんかはっきりと割り切って私の責任だみたいな話ができてたんだよね。から、なんかまあ、同じ姿勢を求めるじゃないけど、なんかシャビにその視点はあるのかなっていうのはやっぱちょっと思っちゃうかね。あそこまでいろんなものに文句を言っちゃうと。だから結局、地元メディアがなんかそこに愛想を尽かしちゃったんだよね、最終的には。なんか、審判のせいだ、ピッチのせいだ、なんかメディアの攻撃のせいだみたいなことをやってるうちにメディアは、いや、あなたのせいじゃないっていうふうになっちゃって。やっぱりそうね、バルサ界隈は地元メディアにそういう悪いふうに書かれちゃうともうちょっと終わりだなっていう。そのスポルトとか、ムンドデポルティーボとか。あの辺結構守ってくれるから、どちらかというと。で、シャビっていうレジェンドだからなおさらだし。けど、まあそこも、ここ最近とか、まあついに守りきれなくなってしまったっていうところで、まあ確かに終わりだよねっていうとこではあるね。
なんかそこはやっぱりまだこの監督としての未熟さとかっていうのもあるよね。
そうだね。どうなんだろうね。ただ名将を見てきてるわけだからね。そこからなんか学んでこなかったのかなっていうのはシンプルに思っちゃうけど。
発言が選手の時から変わんねえんだよな。
いや、なんかこの間おもろいデータがあって、シャビってまあ結構いろいろ現役の時からこう、はっきりものを言うってイメージではあると思うんだけど、累積警告によって出場停止になったのは、確かキャリアの中で1回だけみたいな。けど監督になってもうイエロー8枚ぐらいもらってんだよね。から、なんだろう。選手の時よりなんならね、ひどくなってるのかもしれない。でも選手の時はさ、ピッチ上でなんか結構審判にプレッシャーをかけるとかさ、そういう意味では有効だし、度を超えなければ、まあなんか頭のいいやり方だなっていう駆け引きじゃん。けど、ただ今外野で文句言ってる人みたいな感じにやっぱなっちゃってるから、それで言うと、まあそこも含めて印象はね、ちょうど良くないよねっていう感じ。なるほど。
そういうデータがあるんだ。
そうそうそう。だから、まあ、バルサの監督っていうね、すごい、ものすごい難しい仕事であるけど、そこに押しつぶされた監督と、まあ、それによって、なんだろうな、いまだにこう、まあ、財政状況を含めて、明るくならないクラブ界隈。その中に若手の台頭とかね、多少なりとも光はあるけど、まあちょっとまだ苦しいのかなっていう感じだね。まあ一番はクラブの構造というか、すごい根本的なところから変わっていかないとむずい気はするね。最初に喋ったように、結果至上主義じゃなくて、ちょっとやっぱり若手の成長もあったりとか、本来それができてたはずだから、ブーがあれだけいい結果を残しちゃってからは、もう、それの再現をっていう感じで、行き急いじゃってる、全体的に。そこが一番の課題かな。
バルさんもそんなに明るくないね。
そうだね。いや、そうなんだよ。一番解決してほしいのはやっぱ、結局ピッチがいいなんだよね。なんか、フロントなのかな、一番は。っていう気がする。とりあえず
だからそういうところを見るとさ、やっぱクラブって単に選手と監督でサッカーってだけのものじゃないんだね、本当に。クラブ運営とかさ、そういったところがやっぱりピッチとして結果に出てくるんだなっていうのは、なんかあんまりこう、傍から見てるとあんまりそういうのって影響ないんじゃないかなってすごい思ってたけど、ここ最近そういうのすごい感じるようになってきたな。
そこも含めた総力戦にはなってるよね。フロントと現場の意向が一致してて、そこでやっぱり選手獲得のズレが生じないとか、その辺のやっぱ統一感は近年で言うと、シティとかリバプールはうまくやってるのかなっていう感じがするね。一体となってる感じ。抜本的改革が必要です。
なるほど。
まとめると。
そういうことだね。以上、バルセロナってところですか？
そうですね。
大丈夫？足りてる？足りてない？
毎度足りないものだというふうに
まあ、そうだね。
心構えと
そう
してはい
ね。
るんで、まあ、いつでもなんかまたネタを小出しでできたりするんで、まあ、一旦これぐらいかな、丸さん、今回は。
そうだね。はい。